今年も海へ行くっていっぱい映画も見るって約束したじゃない、あなた約束したじゃない、会いたい。
そんな和尚の独り言。
さて始まりました、そんな和尚の独り言。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきます。お嬢様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、すごい高音の曲を歌い上げてくれましたけど、だんだんね歌う曲がね、なんて言うんでしょうかね、
した、
いや何でもないです
黄昏てきてる、
黄昏ているのかなっていうのが一つありますが、
いやいや今週がねやっぱりそういう気持ちなのかななんて思って、ね、
はいはい、
まあここでほら先週ラジオで喋って、そしてもう1週間経ちましたと、7日あるわけですけどもね、その7日のあたりにもね短いようでね、いろんなドラマがあるんですよね。
ドラマがいっぱいあったんですね。
ちょっとですね、はい、もう今週ちょっとお亡くなりになる方がですね、いろいろいらっしゃったんですけども、その中でですね、特に顕著なのがね、急にお亡くなりになるという方がですね、多かったなっていうのが、わけわからないんですけども、電話をいただくとですね、いや、元気だったろうっていう、元気だったでしょみたいなね、どうしたのっていうと、ほら、急にほら、なんか、ちょっとあれだったら寝てたのかなと思ったらですね、様子がおかしいというところからですね、はい、なんか救急車でということで、そしてもうお亡くなってしまうと、もうあまりにもですねあっという間というかですね、なんかそんなこう場面が多かったと、これを思うとですね、もう言葉ではなくですね、心がいろんなことをですね、感受し始めてですね、収拾がつかなくなるというね、もう理屈でも何でもなく、ね、生身なんだな、なんてね、今日は元気だから明日あんのかなんて考えるとね、いやいや、ないんだろうという方もいらっしゃると、こういうことを考えると、なんかね、こう身につまされるとでもしましょうかね。はいはい、これはこの若いとかね、年取ったとかそういうことじゃなくてね、人はまあ、とっくんとっくんとね、心臓が鼓動しているわけですけども、これが止まってしまうと、心肺停止になりますからね。
はい、
そうすると、お医者さんが診断すると、亡くなったという。今日の歌なんかね、沢田、近子さんという人、会いたいっていう、だからですんで、今なんか会いたいっていうこういう心境、もうお亡くなりになってしまうとですね、目に見えないくなっちゃうんですね、人っていうのはね、なんかそこにいるという意識を持つとですね、あんまりその人の心考えないな、
そうですね、
ね、初めてね、こう、亡くなったんだなと思うときに、初めてその心ね、こう掴もうとかね、考えようとか思う。だから、いるとないでね、ないとあるみたいな、そんなところ。
そうですね。
それ人の心理なのかな、なんて思いまして、そして極めつけがですね、昨日ちょっと電話をいただいた方が、お若い方だったんですけども、大変素敵なね、優しいね、方で、私よりも若いんですよ。なんかその方がね、亡くなってしまったっていうお話を聞いてですね、もう、なんかなんか心の中にこう溜まってたものがね、ぼっと目から溢れましたね。ドドドドドドドドってね、なんかね、そうするとですね、うちの娘がね、あ、お父さん、泣いてるなんて言うんですけど、その後がいいですよ。俺の目にも涙ってわけわかんない。そういう、こじゃれたこと言うね、小娘がいましてね。
なるほどね、娘さんね。
いや。
なんて返したんですか？
いやいや、もう返せなかった
です。返せなかったですか？
ボロボロしてましたね。もう心もなんか、目もボロボロしてましたね。
あ、それ。 聞いた池ちゃんが、天国や地獄あるんですかって、
天国や地獄はある程度あるんでしょうね、ないというのはないのかな、難しいところでさな、前いた人がねありまして、行った人もいませんでね、
ああそうなんですよね、
だって行った人がね戻ってきてね、こんなとこでしたなんて語ってくれるなんてしたね、まあ、いませんかね。まあ、どうなんでしょうか。まあ、そこは少し信仰と想像の世界になると思いますけどもね。でももう、要は、これもそう、片道切符ですからね。もう行ってしまったらもう戻ってこれないということですが、でも、まあ、誰しもがいつかその片道切符をね、いただくわけなんでしょうからね。それが、いつなのかなんてね、誰もわからないまま、生きてるわけですけども、だから世の中には知らなくていいことがあるんだろうと、何ですかと、自分の寿命なんでしょうな、
ああそうですね、池ちゃんが人生の終え方難しいわねって、
だから今ですね、その、今その言葉でですね、ほら、就活なんて言葉をこう言うようになりましたけども、なんか今の現代の一つの時代の一番のキーワードなんでしょうな、でも昔なんか誰もそんなこと考えなかったんですけどもな、ね、まあ行きゃいいじゃねえかみたいなね、あとは子供なんとかするんだろうみたいな、そういうほらそういうことがね普通にできた時代ですから、これはやっぱりお家のね携帯がしっかりしてたってことですよね、ね、例えばお父さんお母さんがいて、ちいちゃんばあちゃんがいてね、孫がいてとかね、子供さんがいて、なんかこう3世代同居みたいな、それも別に売れることないじゃないですか、まあ押し出しみたいなもんでね、まあ上の方からね、自分の代が終わりは次の代があるんだろうと、まあその次の代も見りゃもう満足だろうみたいなね、そこに何のそのね、なんかねこう憂いもなくね、日常を暮らせた分だけ、その当時の方々っていうのはね、割と心豊かっていうかね、落ち着いていらっしゃったんじゃない、憂いることがなかったんですからね、今はっていうとですね、大変なんですね、誰もお家の中にいらっしゃいませんからね、
そうですね、そうだそうだ、
そうですね、だからそうするとやっぱりほら、やっぱりこうそこがちょっと歪む部分じゃないですか、昔は大丈夫なところの基礎があったところの基礎がなくなった瞬間に不安になると、その不安から今ようなこの就活ということなんですけどもね、やっぱ自分が亡くなったらどうするのかなって、これは今もう社会問題でしょうな、
社会問題ですね、
でもなかなかねそういうのをこう言えないという、言えないというね、言えないという、なんかこう大っぴらにもなんか言いたくないっていうか言えないっていうか、なんとなくね、でそういうのがこうなんとしてほら就活ノートに書き込むだとかなんて、こんなだんだんにこう文化作られていったりしてね、でもいずれ人の到達点というのはどこなんでしょうかねなんてね、思ってますけども、そう考えると本当ね、自分の命の灯火が消えるまでなんとなくいつも不安でいるってこういう、ね、だから亡くなりになるとなんか安心してるのかななんてね、そんなもう感じも、まあ、しますけれども、ね、そんな中でね、いつ何時自分の身には何が降りかかるかわからないということを、毎日毎日ね、こうこうリスクをこう背負っているんですが、割と私たちは無防備にいるのかななんてね、だってある時あ胸が苦しくなったって言った瞬間には、あともう時間でね、時間が進行すると、もう厳しくなっちゃうっていう、ほら例えば救急車が来るまでなんて言ったら、その時間がねまた大変だっていうこともありますから、いつでも私たちはそういうリスクを背負って生きているということを、やっぱり肝に銘じないといけないのかなって ね、そんなことをこうね教えてくれるわけですよ、まあそれはその時にですね、誰も亡くなった人は語ってくださいませんのでね、感受するのは生きている私たちなんでしょうけども、まあいろんなことを教えてくださるのかなって思ってね、言葉ではないけどもいろんなことを教えるっていうところね、やっぱり、人のね最後の教えの尊さがあるのかななんてね、ちょっとこう思うと、
そうですね、似た子さんがね、ってこの世に迎えるのが参加の先生ならば、ご住職はあちらへの引導を渡して送る役なのねって大丈夫ですか師匠様
今ですね、
はい、
今お茶飲んだらですね、
はい、
別の方に入ってきますでね、
はい、
やっぱり何があるか分からない。
何があるか分かりませんね。
じゃあ下手にお茶飲むなよって言われるのかなって、まあ思いますけども、今ブーッとなんかね、なんかコメントを聞きながらちょっとゆっくりしたらですね、うん、別の方に入っていっちゃうって。
そんなこともあるんですね。
これきっとですね、やっぱりちょっとこう、これの、
喉
のね、管がね、うん、細くなってるのかなって、ちょっと今思いながら、何があるか分からないなって自分で言いながら、本当何があるか分からないなって今、むせてしまいましたけど。
今、本当に良かったです、治って。心配してました。
いや、今一生懸命ね、治しましたけどもね。でね、だから本当に、日常にこう、うん、普通に過ごしていて、一体何があるか分からないという。
まさに今でしたね。
やっぱこれをもう実践させていただきましたけども、ね。って言いながら、そんな中で忙しさにバタバタしてる時に、これもオートバイがね、
うん、
終わりまして。
あら、お嬢様の。
オートバイ壊れたっていうかですね。いや、走ってたんですよ、ずっと。うん、なお寺からね、うん。よし、まあ今日はちょっと、天気もいいし。ね。じゃあ、オートバイって。これスクーターでね、250cc ぐらいのスクーターが、はいはい、昔のね、まあ古いオートバイなんですけどもね、うん、まあ昔の古いものってもね、コード買ったんですからね、割とこう、治るのかなって、ね。
ああ、はいはい。
まあ、壊れるまで走りますからね。
うん、
ドドドドドドドと走ってですね、こう、段差さんこう、トントンとヒュンヒュンとこう回っていくわけですよ。
うん。
で、配り物をしてましてね。
はい。
うん、なるうちに行きまして、こう、エンジンをかけながら、ね、うん、玄関にトコトコトコ行きまして、はい、こう、お母さんこれよろしく、とかね、こう言いながら、うん、ね、封筒ちょっと渡してと、うん、で戻ってきたんですね、エンジンが止まったんです、うん、あれかけていたのにエンジンが止まって、おどうしたんだろう、うん、なんかオートバイもたまに機嫌悪い時があるのかなとこう思いましてですね、
うん、
改めてエンジンをかけようとしたらですね、
はい、
かからないわけですよ、うん、どうします、
どうしましょう、
そうそうそう、
とりあえず叩く、うん、
叩く
大丈夫って
叩く、いいですね、あなたの、 その、はい、それでね、治りゃ、ね、誰もですね、苦労しないわけですけど、
そうですね、
でそういうハプニングがポンとこう、はい、うん、でも私は次のおうちさんに拝みに行かなきゃいけないっていうんでね、うんうん、焦るわけですよね、
そうですね、
うん、もうないくらやってもね、
うん、
もうスターターが回らない、
うん、
カリカリカリカリってると、
うんうん、
でこのバッテリーがね、なんか急にしぼんでしまったのかなって、ね、そんなふ
う
にこう思いましてですね。でもさすがに素人ですから、まあ、かからないものはかからないと、うん、じゃあどうするんだろう、
どうしたんですか、
このそこで人はね、切羽詰まるとですね、いろいろ考えるわけですよね、
うん、
まあ一休さんみたいにね、こう頭の中ここなんかね、こう人差し指でくるくる回して、ね、
トンチ、うん、
その時たまにヘルメットかぶってましたので、あまりよく浸透しなかった人差し指の効果みたいなものがあるんですけどもね、
はいはい、
うん、ねとりあえずは近くのね、オートバイ屋さんに行こうと、
うん、
いうことで、あそこのおうちのお母さんにですね、うん、何とか送ってくださいってね。
ああ、そうかそうか、はい。
まず送ってもらいましてと。うん、ね。うん、で、オートバイさんについてと。
はい。
実はうちのオートバイ壊れちゃったから、うん、後から引き取ってね、
うん、
なしがないと。こういうふうにしてね。
うんうん、
でもそこからほら、次の檀家さんにうち行くね。
はい、
うん。足がなかったんですよ。
そうですよね。
うん、しょうがないから、
うん、
ここオートバイ屋さんだから、うん、バイク貸してって
感じ。交渉したんですか。
おい、いっぱいあんだろ、バイクってね。バイク貸してくれって言ってね。乗り慣れない、オートバイなんか、ちょっとこう古びたんで、剣突き替えて、ゴーッと走って
くれたんですか。
走もう大変。
すごいね、お
大丈夫なのかな、このオートバイみたいな。
大丈夫だったんですね。うん、
なんとかで、ね、まあ、なんとかで、ね、たどり着いて、まずお勤めをしてと。
うんうんうん、
ね。それから、まだ乗り慣れないオートバイで、まあ、オートバイさんについてと。
うん、
ね。ちゃんとその間にですね、
うん、
お家に電話して、ちゃんとこう、私を迎えに来てくれて、手元を整えて、
はいはいはい。しっかりとね。
そして、オートバイ屋さんからお家に帰ったと。
うん、そんなことが、
そうそうそう、もとも帰ったら、
うん、
もう自分がオートバイって言ったことを忘れてしまったということですね。一体自分のオートバイはどこ行ったんでしょうか。いまだに帰ってこないんですけど。
修理中なんです
よね。一体どこ行ったんでしょうか。
修理中です。修理中です。
早く直してくださいね。
ね
え。とりあえずね。
でもほら、あ、買い取りしましょうよって。あ、お寺さんってあれですか、スーパーカブとかそういうバイクに乗ってる方がうまいんです、多いんですか。
いやいや、
そういうわけでもない。い
まあ、じゃあ別にお金持ち持って言ってるわけじゃないですか。まあ、スーパーカブが好きな人もいるんでしょうけどもね。 いやいやいや、まあ、ペンディとかね、そういうね、うん、あのご自身なんかね、うん、ちょっとなんていうか、配達オートバイみたいな感じのね、あるんですけども。
あ、バイクの、うん、私すごいね。同級生のお父さんはラッタッタ乗って段差回りしていたって、
うん、そうそうそうそうそう。私もあの原付乗ったんですけども、うん、ちょっとあまりにもですねスピードが出なくてですね、うん、これまずいだろうみたいな、ね、なんかね、あの普通にこう車に越されてきますからね。
あ、そうなんですね。
ちょっとなんかこうゆらゆらする自分がいて、なんか怖いななんて、うん、じゃあちょっと越せるようなオートバイでしょうかって、まあとりあえず 250cc を、ね、うん、なんかチョコ屋さんで見つけてきましてね、いいよチョコ屋さん、これでいいよチョコでいいよなんてね。
へえ、でもお師匠様のすごさって、うん、なんだろう、慌てたかもしれないけど、うん、なんか対策を考えて、うん、絶対間に合うようになんとかするっていうところがね、うん、毎回すごいですね。い
や、その時はね、うん、やっぱ頭がぐるぐる回転しますねで最終的に回転しすぎてどこ行ったかわからないっていう時がありましてね、
どこ行ったんだ、
で最終的には私はどこにいるんだろうみたいな、うん、そんなこともまあまあありますけどね、うん、でも私ありがたかったのはそういうね、うん、こう一つのことがあった時にこうご縁をこう紡いでね、うんうんうん、なんとなくこう最後こうトントンね落ちがつくという、うん、こういうことできるだけでもね、私はなんかもうありがたいなっていうかね、まあ運がついてるのかなみたいなね、仏様がついてるのかなとか、そんなこう ね、うん、感じをするような、確かにトラブルしたことは非常にね、うん、マイナスなんですけども、うん、でもその後のリカバリーでねプラスにしておくと、まあプラスマイナスゼロなんですかね。さようなら。出会いは間違えました、すみません。もとい。さようなら。別れは出会いの始めなり。そんな和尚が噛みました。
ゆこりんの週末とっておきラジオ横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。